トークサロン魔女の7つの果実魔女果実開店でございます。いらっしゃいませ。はい、今週も始まりましたジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実、今週もオープンすることができました。これも今スマホで PC でラジオを聞いていただいているリスナーのあなたのおかげです。心から感謝いたします。それでは、本日もね、パーソナリティジャッキーがあなたをおもてなしいたします。いらっしゃいませ。この番組は京阪高禅寺駅徒歩2分髪と頭皮のエイジングケア美容室 B スクエアの提供でご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ
夢の種。はい、どうもジャッキーです。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実はトークバラエティ情報番組です。はい、ということで、早速なんですが本日の素敵なスポンサーゲストのご紹介です。アロマテラピー&リラクセーションシノアオーナーセラピストの井出野のりこさんにお越しいただきました。井出野さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日はジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実にお越しいただきまして誠にありがとうございます。それではですね井出野さん、早速なんですが、まあ、いろいろ、ね、根掘り葉掘り、いろんなことをね、聞く番組なので、はい、いろんなことを、聞いていきたいと思います。ね、まあ、まず最初に、井出野さんのね、自己紹介も兼ねまして、お店のこう、コンセプトとかね、まあ、お仕事の内容を、魔女果実のリスナーにちょっとお話ししていただけますでしょうか。
はい。私は、1963年7月京都に生まれました。はい。現在は、京都市役所から歩いて5分、はい、京都御所南の地区で、アロマテラピーサロンを開業しております。
あ、なるほど。
はい。で、コンセプトはですね、はい、努力のいらない快適な健康法であるアロマテラピーで、はいはい、揺らぎ世代の女性の、元気を応援するということをコンセプトに、やっております。
なるほど。まあ、なんかね、こう揺らぎ世代に努力のいらない健康法ですか、
はい、
なんか素敵なコンセプトですよね。
ありがとうございます、
は
い。
まあ、その辺を、ね、もう少しこう具体的に、教えていただきたいんですがお願いします。
はい。サロンで のアロマトリートメント、つまり、まあ、オイルを使ったマッサージの施術を中心にしてはいるんですけれども、はい、まあ、広く知っていただきたいというアロマを知っていただきたいという思いから、はい、まあ、毎月、滋賀県の草津市と、京都市の北区で、はい、アロマテラピー教室を開講しています。
あ、教室ですか。
はい。で、最近はまあ、その、アロマを広く知っていただくもう一つの手段として、はい、まあ、出張講座というのにも力を入れ始めておりまして。
出張講座。
はい、はい。まあ、例えば今まででしたら県庁 の職員さん向けとか、はい、労働組合の組合員さん向けとか、それから、大学図書館で、はいはい、試験前の学生さんに向けて、頭がクリアになるアロマ講座をやったりとか。
おー、すごい。
はい。で、まあ、今年になってからは立命館大学 の、市民向けの講座で、はい、アロマで快眠、脳をリラックスに導くアロマバスソルト作りみたいなのをやったりとか、はい、あと、まあ、環境省が主催される、はあ、福島復興支援のイベントで、
福島復興支援、
はい、アロマのイベントがありまして、はい、そこの講師なんかも行ったりしております。
いや、なんかこうすごいいろんなところでサロンだけじゃなくて、はい、様々なところで福島の復興にも、ね、はい、携わってるっていうのがなんかすごい活躍ぶりですね、井出野さん。
いやいや、ありがとうございます。
いや、まあ、大学で教えたり、またその一般の方向けにやったり、こうそういうのってどういうところからお話 来たりするもんなんですか。
そうですね、あの一つ何か始めたことをそれを聞いてた方が、はい、こんなことできるんやったら自分どこでもやってほしいみたいなことで お話をいただいて、すごくうまい具合にご縁がつながっていくっていうようなことですごく感謝しております。
素敵ですね、うん、いやすごいな、やっぱりそれだけ実力があるっていうことなんでしょうね。いやいやいや、
もうまだまだ勉強中です。
いや、まあ、そんなね、出野さんなんですが、まあ今からね、こう大体、ね、3年ぐらい前ですか、
はい、
独立開業されたようなんですが、
はい、
まあ、開業前から、はい、まあ、今日までこう順調に、ね、こう出店、サロン出店ですよね、はい、いうふうにはこう進んだんですかね。
いや、実はですね、3年、はい、サロン開店する直前までですね、
はい、
私28年間大学の職員として働いてまして。
大学の職員、
はい、だったんです。
それは、まあ、地元の京都とか
で。そうなんです、はい。で、まあ、大学で学部新しく作る新設の業務をしたりとか、
はい、
教務事務とか調査企画広報から学生支援など、はい、まあ、いろいろそういうことを仕事にしてたんですね。
あ、はいはいはい。まあ、そういう仕事をこうこなしながらアロマを勉強してたんですか。
はい、それがね、はい、ちょっと自分にとってすごく大きなきっかけになる出来事がありまして、
はい、
大学職員として働いてた2002年に、
はい、
実はちょっと一人娘を事故で亡くすということを経験したんですよ。
お嬢様一人いらっしゃったお嬢様を事故 で、
はい、
まあ、井出野さんの、まあね、こう差し支えない程度で全然構わないんですけど、
はい、
どんな突然とかどういう感じだったのかちょっと教えていただける範囲で教えていただいていいですか。
はい、5歳で保育園の年長さんやったんですけれども、
はい、
まあ、その日は遠足に園外保育みたいな感じ で、はい、で遠足に行くって言って、で、
はい、
行ってらっしゃいって言って見送って、はい、それから1時間半ぐらいしてから電話がかかってきて、心肺停止になってるって電話もらったので、はい、もう本当に突然のことでだったんですね。はい、で本当に前の晩は、
はい、
ちょうど暑くなった時期だったので、はい、ママ水筒に氷入れてねって、うん、お茶に氷入れてねって言って、氷溶けたら薄くなっちゃうから、
そうですね、
だから一緒にお茶で氷作ろうなって言って、でお茶一緒に冷やして、
はい、
で冷凍庫に入れて氷作って、はいはい、で水筒に入れてカラカラカラカラ音をね、入ってるねって楽しみながら行ったんです。
はい、
でも私が病院に駆けつけた時には、
はい
は
い、
まだ水筒の中の氷そのまま残ってて、はい、一口も飲めへんかったんやと思って、はい、その時に私も自分の人生の全てがなくなったと 思いました。
なるほど、その、
はい、
ジャッキーもパーソナリティなんでね、こう冷静にお話聞きましたけど、今パーソナリティじゃなかったらね、なかなか喋りづらいというか喋れてないかなとは思いますけれども、一応、まあ、ジャッキーも、はい、しっかりとお話聞きましたけども、
はい、
その大変だったんですね。本当にね、本当に大変でしたね。
悲しいとかっていうそんななんかレベルじゃないんですよ。
はい、僕も一応ね、こう子供一人息子がいるんですけど、
はいはい、
それをこう思うばかって考えると、もうそのもう想像もできない感情になると思います。はい、
もう本当にその強いショックとストレスで、まず
はい、
寝たりとか食べたりとか買い物したりテレビ見たり、はい、電車乗ったりという全てのことが普通にできてた、はい、できなくなりました。
普通にしてたことが普通にできなくなる。
はい、もう食べれないし、食べられないし、眠れないし、テレビつけてファミリーの画像とか見れないですし、買い物に行っても何を見てもやっぱり娘を思うので行けなくって、で全身にこう発疹が出て、
はい、
でこう喘息が出てっていうことで、まあ、もうお医者さんにはもちろんかかって、で職場の人の支援もあってカウンセラーさんのところに通ってカウンセリングとか行ったんですね。
はいはいはい、
でももうその症状っていうのはもうなかなかその病気ではないですので、うん、改善することがなくて、
はい、
もう言葉で癒やすられつらい日々やったんですけれども、
はい、
そんな時にこれもちょっときっかけははっきり覚えてないんですが、
ええ、
アロマテラピーの施術を受けたんです。でその日にね、初めて眠れたんです。ちゃんと眠れたって、
寝れた、
はい、でその時ね、 はい、なんやろうってお医者さんの薬もなでも効かなかったのに、はい、何が起こったんだろうって思って本当にびっくりしました。でびっくりして何が起こったのかを知りたくって、はい、アロマテラピーについてはもちろん、はい、いろんなあの足裏療法とか、うん、中国整体とか漢方とか薬膳とか、はいはい、代替医療と言われているものを、はいはい、猛然と勉強しました、
はい、
それはか、ね、何かやってることで少しでも紛れるということもありましたが、
はい、
知りたかった何が起こったのか、うん
はい、
で当時たまたま私その大学職員でしたので理系学部ので働いてたんですね、
はいはい、
なので周りには高校向けのテキストとかもいっぱいあって、
はい、
で高校の科学の教材で自分、はい使って勉強したりとか、あと科学の教員の研究室に通って、うん
はい
アロマに関係する分野の、科学に関する講義を受けさせてもらったりとか、
はい、
いうふうなことですごくその時期に勉強したんですね、
はい、
でするとなぜその時に、
はい
天然の精油の香りを嗅いだり、はい、体をケアすることで、うん、自分の心と体が改善されていったのかということが、うん、自分の中で納得できた分かった
なるほど
そしてスッと自分の目の前に、
はい、
世界が開けていったっていうそういう経験が、うん、ありました。
なるほど。
で、そういう経験を経てですね、
はい
これをもっとしんどい人に分かってほしいっていうことを思いまして、
うんうんうん、
で2014年の12月に、
はい、
もう28年結局28年9ヶ月働いたんですけれども
28年9ヶ月
はい勤続いたしましたが、
はい
退職しましてで51歳で独立開業しました、
はい、51歳で、はい、もう清水の、ねはいまあ、京都出身ですから、はい、清水の舞台から
飛び降りた
っていう感じですね、はい、でも、はい、そのお嬢さんの経験から、はい、その塞ぎ込んでしまった、もう言葉に言い表せないその、はい、もう孤独感というかなんかもうそれはもう僕なんかが想像つかないような、うん、お気持ちだったのでしょうし、
はい、
ただそのカウンセリングや、東洋医学、ね、西洋医学いろんなものもあったでしょうけども、はい、それもなかなか自分に合わなくて、
はい、
それがやっとそのアロマ
はい、
テラピー、
はい、
でそのたまたま何かの縁で施術していただいた時に、
はい、
寝れた、
はい、
そこから、その普段やれてたことやれなくなったことが、
はい、
普段やれててやれなくなったことがまた少しずつできるようになってきた。
本当に少しずつでした。本当に少しずつ本当に一歩一歩一歩一歩でした。
はい、
長い長い時間がかかったし、
はい、
今もまだじゃあ元の自分にはやっぱ戻れないですね。
はいはいはいはいはいはい。でもそれでもこのアロマっていう身近にそういうものがあったからこそ、はいはいはい、今の井出野さんがいらっしゃって、
そうですね。
でそれをさまざまなね、
はい、
その悩みを持っていらっしゃる方、悩みっていっぱいいろんな方がね、十人十色であると思うんですけど、はい、それをアロマテレビでね。ちょっとでもねお力になったらっていうふうな形で、
はい
開業を、
はい、
2014年に
そうなんです、
はい、12月に、
はい
これはきっとお嬢様の思いもありますね。
そうです ねいつも思います。あの子がすごく好きなことあの子がしたかったことを、
はい、
私してるなって一緒にしてるなっていう思いは常に、
そうですね、
はいそういう思いはあります。
なるほどね。いやもういや素敵な思いだなと思います。でもその思いが今頑張れてる井出野さんがねここの僕の目の前にいらっしゃるんだなと思って、はい、すごく輝いてるなと思います。
ありがとうございます。そう言っていただけるとすごく嬉しいです。
いや今の笑顔も最高でしたしねすごいな、うん、はい、ここまでねいろいろまた井出野さんのね、いろいろこうご苦労とかねいろんなお話聞かせていただきましたけれども、ここでね、一旦ブレイクタイムです。この後、魔女カジ、まだまだ続きまーす。
トークライブレディオ、夢の種。
はい、ここからの魔女カジも、アロマテラピー&リラクセーションシノア オーナーセラピスト井出野典子さんでお送りいたします。はい、前半ね、いろんな、ね、ご苦労とかね大変なことを乗り越えてきた井出野さんのお話をね、聞いてきたんですが、これからはね、この時間からは井出野さんね、これからどういう目標を持って、夢をね、持ってらっしゃるのかっていうところをねこう聞いていきたいと思うんですけれども、今どんな目標でどういう動きをこうこれからしていこうと思ってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、はい、実はねやっぱり大学を私辞めるときに周りから、はい、こんな恵まれと仕事してんのに信じられへんとか、はいはい、お商売とか今までしたことないのに、はい、そんな急にやっても難しいと思うよっていうふうなことをずいぶん多くの人から言われたんですね。
そら、そら言われるでしょうね。ね、そら言われると思います。
ですね。私でも言いますからね。はい、はい。で、まあ、そういうふうにまあ言われて、で、自分もそうやなと思ってた部分がありましたので、
はいはい、
まあ、自分もこの年齢でのスタートっていうことに不安と、はい、やっぱりそれがハンデだっていうふうな大きな、やっぱ、こだわりみたいなものを持っていました。
はいはい、
で、まあ、そんな中でも、もう言った以上やるしかないということで、はいはい、サロンを始めてみますと、実は来てくださる方は、
はい、
やはり40代から50代、60代前半ぐらいの方がもうすごく多いんですね。
その辺が中心と、
はい。はい、そこがもうメインになってまして、はい、で、その方々がですね、私がやっぱりいろんな経験を経て、ここにいる、この年齢でいろんな経験を経てきたからこそ、
はいはい、
自分のしんどさを分かってくれるはずやと思って、はい、まあ、ここに来る、若い子らには任せられへんねんっていうふうなことを、
ね、
皆さん幾度におっしゃっていただくということで、はいはい、ハンデだと思ってた自分の年齢っていうのが、うんうん、いや決してそうじゃなかったんだっていうことに、うん、すごくびっくりしながら、まあ、嬉しい思いでおります、
はいはい、
でやっぱり45歳から55歳っていうのはいわゆる更年期っていうふうに、
まあ、女性ね、言われますね。そういう年代になってきますね。
まあ、ホルモンのね、すごく大きな変動があります。
はいはい、
で、まあ、更年期とか、まあ、揺らぎ世代とか言われますけどね。で、やっぱ体の、ホルモンバランスも崩れがちですし、
うんうん、
で、そうなってくると、まあ、今まで普通にできてたことがすごくしんどかったりとか、はい、気持ちは、やりたいんだけど、体がついていかへんっていうようなことが、はい、すごく実感として、やっぱ出てくる。
はい、
それと、やっぱ親の介護ですよね。
なるほど。うん、
介護とか、あとは子供が巣立つ時期っていうことで、はいはい、自分の内的な内側、自分の内面のこともそうですし、やっぱり外的な環境っていうのも大きく変わってきて、
うん、
病気じゃないんだけどほんまにしんどいっていう、
うん、
まあ、そういうことを抱えた方々がすごく、
はい、
まあ、同世代なんで分かるんですけども、
自分
も
そうなんで、なるほどね、そりゃそうですよね、
はい、でそういう病気じゃないけどしんどいにっていうのにアロマがとっても有効なんですね。
病気じゃないのにちょっとこうしんどいな、毎日ちょっと疲れが残るな、うん、みたいな、
お医者さん行っても年のせいですよって言われるんですよね。
更年期でしょみたいなこととか、
う
ん、
そうですね、取り当てもらえない、検査結果が、はいはい、ね、数値が悪くなければ、
はい、
お医者さんのところではそういうふうに言われちゃうと、
う
ん
う
ん、いうふうなことなんですね。
そうですね。
で、まあ、私たちの世代っていうのはそんな中で今とにかく楽になりたいっていう気持ちもあるし、
はい、
あと10年後20年後も言ってもまだまだ生きていかないといけないですから、
は
い、
そらそうです。
10年後20年後も元気でいたいし、やっぱり女性なんでできたら綺麗でもいたい、
はい
はい、で人生100年時代なんて言われますけど、
はい、
まあ、死ぬまで自分の頭で判断して自分らしく、まあ、生きたいっていうことを、まあ、それをすごく切実に願ってると思うんです、
はい、
で健康法すごくいろいろ言われますしブームもありますけれども、
は
い、
や
っぱり努力とか我慢が必要なものがすごい多いですよね。
努力我慢、
はい、
しないといけないって聞きます、
ね、当たり前でしょみたいな、
はい、
でもアロマテラピーって努力のいらない、
実に、
はい、
努力いらない、はい、
いらない、
はい、
実に快適な健康法なんですよね、
はい、はあはあはあ、
なのでいい匂いの中で癒されながら、
はい、
そして、自律神経が整ってホルモンバランスが調整できるという、
はいはい、
アロマなんか自分に関係ないよと思ってる、でもしんどい人たちに向けて、もっともっとこの、アロマテラピーの良さっていうのを伝えるような活動をしていきたいし、
はい、
まあ、高齢化がねどんどん進んでいく中で、
はい、
アロマで、まあ、女性が長生きしますからね、女性の健康寿命が伸びれば、
はい、
まあ、医療費負担という国家的な課題にも貢献できるんちゃうかなってことまで思ったりなんかしてそういう夢を持っております。
確かにね、
はい、
でも今言われたね、
はい、
その努力のいらない健康法っていうのってそれはその嗅ぐだけでいいからですか。
嗅ぐっていう、はい、行為でも脳っていうのはすごく癒されるんですね。脳 の、はいはい、すごく原始的な部分、
はい、
人間が人間としてすごく発達していた大脳神脳ではなくて、
はい、
人として本能的な部分ですね、うん、そこがにダイレクトに到達するのが嗅ぐ、はい、嗅覚っていうのの特徴なので、
はい、
脳が欲しがってる嗅覚っていうのはすごくご褒美なんですね。でそれにさらにアロマトリートメントといううちでマッサージを受けていただくと、はいはい、嗅覚プラス触覚に
訴
えることができますね。
はい
はい、なんか皆さん寝てるのと起きてるのの間をさまようようにうとうとしながらすごく、まあ、いい脳波でバランスを取るような、
はいはい、
ことができるわけですね。だから嗅覚と、ね、嗅ぐという嗅覚と触覚っていうのは人間の五感の中で一番原始的ですから、そこを両方とも同時に癒すことができ る、
なるほど、
はい、そして寝転んでもらってたらいいです、はい、私全部します、はいはい、
なるほど ね、はい、ね、何でも健康法で歩きましょうとか走りましょうとかね、はい、
何食べたらあかんとか
あかんとか何、ね、とか抜きダイエット、
はいはい、
もうなんかね僕らもこの年になってくると、ダイエットしないといけないとか、はい、いろんなことありますけど、あ、考えたことあんまりなかったかもしれないです。アロマテラピー香りっていうのは努力がいらない、
はい、努力がいらない
方法、
はい、
素晴らしいですねもう努力ね、無理ジャッキー努力無理かもしれないっていうね、
努力がいるとねついつい先延ばしにしますからね、はい、私たちね、はい、
なんかそれだけでいい、これだけでいいっていうのはすごく大好きですねあ、なるほどね、はい、いやいや今日はなんかすごくジャッキー勉強させてもらってるような気がしてきました。あ、なるほどね。でもそのご来店いただいているサロンにね、
はい、
お客様とかでその40代から60代の方が多いってお話でしたけれども、
はい、
その多い年代の方が、
はい、
その、まあ、なんていうんですかね、声っていうんですかね、その、はい、マッサージが気持ちいいとか香りがどうとかっていう声ってどういうのが一番多いですか。
そうですね、自分がこんなに楽になれると思わなかったっていう方がすごくいらっしゃいますね。
ダイレクトですね、はい、もう本当に楽になったっていう、う
ん、
はい、
しんどいのが状態当たり前やと思ってたけど、あ、こんなに自分ってまだ寝られるんだとか、はい、こんなに深く眠れたとか、
はい
はい、なんかこうもっとダイレクトなやつでいくと、玄関でよく冬なんかわーって言わはる、はい、わーって言わはるんですけど、
はいはいはい、
どうされましたって、帰ってきたブーツブカブカやわって、ファスナーシュッと上がるわってすごく言っていただいたり、やっぱりそういうね、
むくみが取れただ
るさ、はい、そうですね。なので来られた時と帰られる時も表情が全く違う、
はい、
それがやっぱり単に筋肉にアプローチするだけではなくって、
はい、
香りで脳にアプローチしてるっていうことのやっぱり両方から来るものなのかなと思います。
そういうことなんですね、はい、なるほど、分かりやすかったです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。でいろいろまあここまでねお話聞きましたけども、
はい、
それではここからはね少し井出野さんにお時間をね差し上げたいと思いますので、今ラジオを聞いていただいているねリスナーに井出野さんのねこう思いとかそういうのをこうお話ししていただきたいので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
どうぞ。
はい、ありがとうございます。アロマテラピーってよく言葉聞くけど何とか、まあ、インテリアに香りを取り入れることじゃないのとか、まあ、なんとなく興味あるけど今一つ何かわからないとかいうふうに思われている方が、大勢いらっしゃるんではないでしょうか。私もアロマテラピーを学ぶ前は、なんとなくそんなふうに感じていました。で、アロマテラピーは植物から取り出した天然の芳香物質である、ま、エッセンシャルオイル、精油ですねを使って心と体の健康を増進していこうという自然療法なんです。先ほども少し申しましたが、見たり聞いたりっていう感覚に比べて嗅ぐこと、つまり嗅覚はずっと軽視されてきたんですけれども、最近人にとっての嗅ぐこと、嗅覚の重要性っていうのが科学的にどんどん明らかになりつつあります。 最近では認知症アロマで改善したり予防したりっていうことがすごくテレビとかで話題になったことがあります。であるいは私がかつてそうであったようにショックとかストレスとかを和らげたりとか不眠を改善したりとか、まあ、更年期障害の緩和とかそういうことにも大いに活用できるのがアロマテラピーです。私去年89歳で母親を亡くしました。母の介護の場にアロマがあって本当に良かったなとつくづく今思っております。で介護の場での匂い対策っていうのは大きな一つの課題なんですけれども、ここにも天然精油は役立ちますし、介護する人される人両方のストレスケアがにも役立つので、介護の中でちょっと心が緩んだり笑顔になれたりという場面がやっぱりアロマのおかげでいっぱいありました。アロマは繰り返しになりますが努力も我慢もいらない健康法で、そして実に快適で有効であります。疲れてるのにぐっすり寝れないとか、もうコリが積もりに積もって背中肩も限界とか、まあ、わけもなくてイライラしたり、なんかすごく不安になって落ち込んだりするとか、まあ、そんなことをついついそういうふうになりがちな揺らぎ世代私たちなんですけれども、そういう方にアロマテラピー試してみませんかってお勧めしたいです。アロマレッスンに参加して、まあ、アロマ講座ですね、参加して毎日の生活の中にアロマテラピー取り入れてみませんかと、お誘いしたいです。女性ってどうしても自分のことを後回しにして仕事とか家族とかを優先しがちだというふうに思います。でも一人でやっぱり頑張らないで心とか体を温かな人の手に委ねるということも、時には、必要なんじゃないかなと思います。香りを使って力を振って抜ける心を緩められる時間を生活の中に、取り入れてい、くことをご提案します。お客様から、まあ、子供の頃みたいに寝れたんとか、いつも肩に背負っていたリュックサック、重いリュックサックを下ろしたみたいとか、あるいは帰りはちょっと気持ちが軽くなって、いつもウィンドウに映る自分の顔、ちょっと顔見たくなくて背けるんだけど、ちょっと見たらなんかすごい自分の顔が優しくて嬉しかったとか、そういうふうなことをおっしゃっていただくのが本当に嬉しいです。で、これからも、頑張る揺らぎ世代の女性、さらには今後はですね、ストレスコントロールが下手だと言われている男性にもアロマ伝えていければいいなと思っています。私がこのように活動することを娘はきっと応援してくれてると思うし、いつかまた再会できるときに頑張ったねって、ママ頑張ったねって褒めてもらえるように活動していきたいなと思います。ありがとうございます。
井手野さん、はい、ありがとうございました。もう本当あったかくてね、強い意志が感じられるメッセージ、本当にありがとうございました。もう良かったです、本当にね。いろいろまだまだ聞いていきたいんですけども、このラジオをね聞いているリスナーのあなたにも井手野さんの気持ちが伝わったんじゃないでしょうかね。ということで井手野さん、残念なんですがね、いよいよ時間が来てしまいました。本日の素敵なスポンサーゲスト、アロマテラピー&リラクセーションシノア、オーナーセラピストの井手野のりこさんでした。どうもありがとうございました。この後魔女カジエンディングです。はい、本日の素敵なスポンサーゲスト、アロマテラピー&リラクセーションシノア、オーナーセラピスト、井手野のりこさんでした。いかがだったでしょうか。努力のいらない健康法で、ジャッキー目から鱗でした。ね、本当にお嬢様とのお辛い経験を乗り越え、その辛い経験を乗り越えることができたアロマとの出会い、井手野さんのその実体験、これが素晴らしいですよね。そしてその体験から来る一人多くでも多くの輝く女性にこの体験を広めたいという思いが、ジャッキー素敵だと思います。同じくそう感じていただいた今ラジオをお聞きのリスナーのあなたもいるのではないでしょうか。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女カジの Facebook ページにもアロマテラピー&リラクセーションシノアオーナーセラピスト井手野のりこさんの情報を載せておきますので、少しでも興味を持っていただいた今ピンときたあなた、お問い合わせください。よろしくお願いいたします。それでは今日のトークサロン魔女の7つの果実魔女カジ閉店でございます。毎週土曜日14時からご来店心よりお待ちしております。また来週、バイバーイ。